イスラー系の皆さんこんばんは、てんてこまいです。私1ヶ月ぶりぐらいにお話しするんですよ。どういう風に喋っていたっけってちょっと戸惑いが生じているんですけども、私は最近一人旅へ出参りました。国内はねあんまりお話ししてないんですけども、国内ぐらいだったら、1泊2日とか日帰りだとかフットワーク軽く行けるんですけども、海外旅行で一人旅行ってなかなかハードルが高いわけですよね。まず航空券取らなきゃいけないし、ホテルも取らなきゃいけないし、それにあたって申請の類であったりだとか、いろいろ調整を図らなきゃいけない、休みの調整であったりだとかっていう、ちょっとハードルが高くなりますよね。国内旅行だったら明日休みになった場合、ああじゃあ新幹線取るかとか、まあバス取るかとか結構ね簡単にできるんだけども、日本語だしさ、自分が困り感を抱いたとしても自分の第一言語が日本語なので、ある程度のハプニングだったら全然許容値なんですけど、知らぬ土地で海外でってなってくると結構ね恐怖感があるので、私はそこまでトラベラーなわけじゃないので、バックパッカーですみたいな、リュック一つで旅行とかそういうタイプの人間ではないので、ミーハーな旅行好きだと思っていただければいいんですけども、私が旅行へ行くっていうのをざっくり分けて3つぐらいあって、一つは今いる環境がものすごく嫌だから、その新しい刺激を求めるために行くっていう刺激の獲得体験ですよね。で、2つ目が今まで、似てくるんだけども、さっきお話ししたのと、自分が今まで習得してきた獲得してきた体験っていうのは結構凝り固まってるなっていうのを日常思うんですよ。しかもその凝り固まってるのって外部刺激を得ないと、私って変な考えなんだなとか、ちょっと偏りがあるよなっていうのに気づかないわけですよね。同じ環境下にいると、もう陰の中の蛙っていう言葉があるように、ずっと同じところをぐるぐるぐるぐる堂々巡りになっちゃうので、その硬い思考を解きほぐすために、柔らかくするために行くっていうのが2点目で、3点目っていうのがリフレッシュも兼ねていくっていう、この3点目に至っては皆さん旅行にするにあたっていろんな人が該当してくるところかなっていうのは思うんですけども、新しい知見を得たいとかも一緒かもしれないですね。この3つがあって行っているんですよね。で、私2023年の年末から2024年にかけて、年明けですね、友人と一緒にベトナム旅行へ行ったばかりなんですよね。なのに行ってきたんですよ。こんな短期間のスパンで行ったのは人生初めてかもしれない。でもこの衝動的な自分の情動っていうのを大切にしたいなと思ってて、ベトナムに旅行行った時に何かを経験したからガラッと変わったとか、そんなうさんくさいバックパッカーが書きそうな自伝とかで書きそうなものではなくて、ずっと考えていたものが地が統合されたなっていう瞬間があったんですよ。自分の中でスピリチュアルに聞こえちゃうんだけども、海でぼーっと眺めてる時に、あ、自分って結構硬い思考だったなとか、自分って一人でもよかったなとか、そもそも集団生活そんな好きじゃなかったのに、なんでそこに固執していたんだろう、でもそれって社会に順応するためには必要な枠組み で幸せな箱は決まっててとか、いろいろ考えてて、少しモヤモヤがねすっきりした部分があったの、一歩踏み出せたような感じがして、でその衝動のまま予約をしたんですよね。でどこに行ってきたかというと、今回は結構ねダラダラおしゃべりしちゃうので雑談に近いものがありますね。リハビリも兼ねているので、もう結構ねざくばらにお話ししていければいいなというふうに思ってるんですが、マレーシアへ旅行へ行ってきました。また東南アジアですね。今の時期の円安状況を見ていただければ一目瞭然なんですけど、ヨーロッパへ行きたかったんですけど、なんせ高い高い、こうシーズンを外したとしてもなんせ高い高いということで、気軽に行けるのが東南アジアかなっていうところでマレーシアに行ってまいりました。マレーシアはなんで行きたかったっていうと、ツイッター X でも言ってたんですけど、推しが七海健人なんですね。呪術廻戦に出てくる七海健人っていうのが推しなんですけども、で彼は最後、ネタバレになるんですけども、最後くなっちゃうんだけども、クアンタンへ移住したかったなみたいなことを回想するシーンがあるんですよね。でそれがあって行ってきたんですよ。でもクアンタンはね、計画のなさに無計画さに自分で自分をちょっと嫌だなっていうふうに思っちゃったんだけど、なぜ遠いんですよ。バスとかで行けるかなとか、現実は雲かなとか思ってたんだけども、飛行機で行くぐらいが一番ベストらしくて、もうそれをちゃんと日本のところで計画を立てなかった自分を咎めたいですね。また次回あったらチャレンジしたいと思うんですけど、オタクに人生狂わされてるなっていうふうに思うんですが、ただそれだけじゃないんですよ。私はマレーシア行きたいって思ったのが原体験が実はあって、で私以前学校の先生やってた時に、外国につながる多様性っていうのかな、もう結構ざっくり言っちゃうんだけど、多様性というか外国につながる生徒たちがよく来る学校へ勤務してた時期があったんですよね。でその時ってマレーシア出身の子だったかはちょっとはっきりとまだ覚えてないんだけども、多分そうだと思うんだけど、イスラム教を信仰している人で、時間になったらお祈りをしなければならない、で学校って、日本の学校ってお祈りスペースってないじゃないですか。マレーシア行ったら分かるんだけど、 けども、お祈りスペースっていうものがあるんですよね。公共の施設の場であったりだとか、まあ、モスクに行けばお祈りができるわけだし、でそういうスペースがないから、じゃあ学校でどうするかってなった時に、イスラム教って西側に向かってお祈りをするのよね。でだからその西側がちょうど校長室で、校長室の一角にお祈りスペース作りますみたいなことがあったりだとか、そういったところで働いていた時期があって、関わりの中で興味関心を抱いたというか、なんだろう、自分が関わっていく中でもっと知らなければならないなっていうのを痛感したのよね。当時も書籍読んだりだとか、本人と喋る中で配慮であったりだとか、例えばイスラム教の人たちってハラルって言って豚肉の類ってものが NG なんですよね。で給食のことであったりだとか、修学旅行の時も、まあ、一応さ、選択肢は自分で選ぶから、そこまでサポートしなくてもいいかもしれないんだけど、一応情報として分かる程度は調べておくべきだと思うから、こうメニュー表であったりだとか、豚の料理これちょっと混じってるかもしれないよっていうことをやったりだとかしていたの。それが学校の先生がやるのって結構まあ稀ではあるんだけど、私はそういった環境で働けたっていうのがすごい幸せなことだったし、まあ、できる限りならそこで結構ずっと働きたいなっていう思いがあったんだけども、でそういうこともあって、そういう関わり合いですね。女性だったら肌を見せるのが NG、 私もモスクへ見学しに行った時に、髪の毛を隠すスカーフであったりだとか、肌を隠すローブであったりだとかっていうのがあったりだとか、だから学校の時はその体育の授業の時にどうするか問題ですよね、まあ、ちょうどその体操服であったりだとかっていうのは柔軟に対応できる、もう多様性みたいなのをプッシュしてるところだったから問題はなかったんだけど、じゃあ一般的なよくあるみんなが彷彿させるような義務教育の小中学校だったら、そこまでの配慮とか対応であったりだとか、教員そのものもどこまで理解ができるのかとか、もう今はさ、もう令和になったからそんなことないけども、私たちが小中学生の時、半袖半ズボンでさ走らされていたりだとか、寒いのにもかかわらず、今はもう長袖でも OK っていう感じになってきてるけど、宗教であったりだとか風習であったりだとかをどこまで受け入れられるのかとか、そういったものをもう考えたりとかもしていて、まあ、っていう原体験があったので、まあ、行きたいなっていうのは常々思っていたわけですよね。でなんか実際行ってみて自分の感想としては、まあ、旅行者だからっていう、金を持っているだろうっていう立場で接しられているから、本当の生活を身に置くとか、そこに土着して過ごすとかっていう獲得体験とはまた別なんだろうけども、だって単発でしかも旅行者、金を持っている人と見なされてコミュニケーションを図れているわけだから、全てそれが、ね、正しいってわけじゃないし、自分は甘いところだけを知っているから、まあ、それだけの旅行者としての感想なんだけども、その多様性の尊重みたいなのをもう着いた瞬間に感じたわけですよね。ヨーロッパとかに行くと、アジア人の差別であったりだとか、実際に私も過去にヨーロッパの方に旅行行った時に、差別とまではいかないけど、フランスの人と私たち日本がいて、私たちが先にずっと待ってて、ちょっと待っててねって言われて待ってたのに、フランスの団体の観光客みたいなのが来た時にホテルでね、そっちばっかり対応していて、え、私たち先来たよねみたいな感じで言っても、いやこっちが先だから感じでやられたりだとか、こっちが質問してもその方を優先させたりだとかっていうことがあったのよね。でうっすらと差別っていうか、まあ、この人は日本人というかアジア系の人が嫌いなんだろうなって思ったから、ホテルのねレセプション受付の人は嫌っていうふうに思ってたんだけども、そのアテンドしてくれたスタッフさんが、あの人はごめんねみたいな、アジア系の人はあんまり好きじゃないらしくてみたいな感じで言ってくれて、でもその後荷物運んでくれた人が、何かあったら電話番号してねって言って、あの人多分勤務時間あの時間帯にいるから、違う時間帯に行ったら多分他の人対応してくれるから大丈夫だよみたいなことをやってくれた思い出とかもあるんですよね。まあしょうがないですよね、まあ、その人はそういう考えだし、日本でもあるじゃないですか、同じ日本人だっても〇〇っていう属性の人は嫌だっていう、それは本当もう人の違いなので、人種差別に該当するのかもしれないけども、まあそれは覚悟して、まあ、嫌いな人は嫌いですよね。その歴史的背景とかを鑑みた時に、悲しい歴史であったりだとか、日本とかも戦争の絡みになってくる、そういったことが含んでくるじゃないっていうのもあったから、どういったものなんだよ多民族国家って言われるマレーシアはって思ったので、実際にその街の中も3つの言語が必ず書いてあるのね。マレー語と英語とアラビア語と中国語か、だいたいその4つのどれかが記載されてるんだよね。トイレの注意喚起であったりだとか、道のことであったりだとか、お菓子をスーパーで買ったんだけども、そのお菓子ってさ、日本も裏側に書いてある、これ何カロリーですとか、どういう成分が入ってますよ、成分表示が書かれているのも3つの言語が書かれていたのよね。確かマレー語と英語と中国語の3つが書かれていて、もうそれがスタンダードなわけよ。 一人行動だったんだけども、一日だけちょっとめんどくさかったから、いや本当はねその一日でクアンタに行く予定だったのめちゃくちゃ甘いよね考えが、行けるわけがないの、日帰りで帰ってくれるわけがなくて、で結局違う都市に行くことにしたのね、マラッカっていう都市に行くことにしたんだけど、そのマラッカのツアーを現地ツアーで頼んだ時に、私英語を覚悟していたんだけども、バリバリ日本語喋れる人が現地の人がやってきて、でその人が中国系なんだよね、自分はマレーシア生まれだけども、その人がさ結構仲良くなってというか、日本語だったから向こうも日本語で喋るし私も日本語で喋るから、自分の母国語だからさ自分の伝えたいことをちゃんと伝えられるじゃない。でそこでお話をしていて、どこの世界のおじもみんな政治と経済の話好きなんかなっていうふうに思ったんだけども、マレーシアっていうのはさいろんな言語があっていろんな宗教があって考えであったりだとかっていうのは違うんだけども、みんな共存して生きているのよね。すごい不思議なことじゃない。日本なんてさほとんど無宗教だけど仏教とかそういったところに該当してきて、あとは日本語っていうこの一つの言語でコミュニケーションを図ってますよね。でその人はドライバーさんが中華系だったから、ここは香港とかだったかな、どこだった、北京、なんかね中国もいっぱい言語あるじゃん、台湾系の言葉とどっか系の言葉みたいな、中国語でもいろいろ方言みたいにいろいろ違うから、その言葉で喋ってるんだよ、じゃあここが中華系じゃなくて英語で喋るしとか、でマレー語喋れるからマレー語で喋ったりもするしみたいな、そのコミュニケーションの違いだよね。で私はこう日本人だから日本語で喋ってくれるしっていう風な形だったんだよね。でそのツアーの中で個人的な話とかもし始めて、ここは有名な有名人をアテンドしたことがあるんだって実際写真見せてもらったけど、おーって思って、私芸能人の話とか結構無知だから、あそうなんだとか言ってお話ししてて、あとこの政治と経済の話教えた時に、日本ってアメリカ的なこう思想みたいなのがあってみたいな、でアメリカ今あのアップルであったりだとか、まあ、ガーファムって言われる企業みたいなのがどんどん台頭していってるけども、じゃあその部品とかを作るのって結局ベトナムとかマレーシアとかになってきて、本体そのものを設計しているのはアメリカかもしれないけども、結局はその下請けが我々が担っているのであって、東南アジア系がね、でそれがなくなってしまったら産業ってどうなるんだろうねみたいな、そういう話をし始めて、ああ確かにと思って、日本も基本的にはそうだよね、安いところで買い切ってっていう悲しい現状があったりだとか、日本っていうのはその外国人労働者に対する、まあ今でこそちょっとずつ関わりつつあるけども、そういったところが良くない現状があったりだとかみたいな話をしていた。そこで話が弾んだかわかんないんだけども次の日暇、私次の日午後から出勤なんだけども、午前中さそっちの方面行くからさ一緒にランチしないみたいな感じで言われたけど、7年ぐらい前私だったらホイホイついていってましたね。さすがに疲れてるっていうのもあって、別のところに行きたいなっていう思いもあったから、ああ考えとくねみたいな感じで頑張りとお断りしたんだけども、だから結局その日本の経済とかも今さ選挙とかあったけど、アメリカの誰がどうなった時にすごい影響を受けるじゃん話をしてて、そうだよね。あとはそのホワイトワーカーばっかり増えていて、アメリカでもそれを希望する人が増えていて、そのいわゆるまあブルーカラーみたいな、日本語で言うブルーカラーみたいな労働者っていうのは希望しなくなった人が増えてきて、でその中でじゃあどうやってその国を維持していくのか、産業を維持していくのかみたいな話をしてて、あそれ日本もそうなんだ、そうだろうねみたいな話をしてて、で日本ってもう今はさ少子高齢化って言って、まあね老人がたくさん増えていって、でその中で若者たちも結局何がやりたいか、今って大工さんって言われる人たちとか林業っていったものを携わる人がすごい減ってきた、数が減ってきたっていう現状があって、こうどうしていくのか、存続の部分であったりだとかっていうのがあって、で私もさ結局さなんだろう、バリバリホワイトカラーではないわけよね、ホワイトではないわけよブルーでもないかもしれないけどグレーなところがあって、だからそれを思った時に、で日本そういうホワイト系の人たちを蔑むわけでも揶揄するわけでもないんだけども、なんか偉そうな顔をしているというか、自分たちがトップみたいなところがあって他の人たちがあって成り立っているのに、なんか下の者は努力をしなかったからそこに行ったみたいな思想を持っている人も一部いるんだよねみたいな、自分の職業を誇り持って言える人って結構少ないんだよみたいな感じでこう話してた時に、したら相手がそんな自分の仕事を尊重できないのっておかしなことだし、この仕事だからいいとかこの仕事だから悪いとかそんなことないよねみたいな話をしたりだとか、まあそういったのをねいろいろお話をしていたんですよね。私が体感したのは、あなたの意見はそうなんだね、でも私はこう思うよっていう、こんな簡単なコミュニケーションが日本では結構難しいんですよ。なんかそれを健やかにできたことがすごく心地よくて、このガイドさんだけではなくてグラブっていうものに私はたくさんお世話になったから、まあ基本移動はグラブで行ったんだけども、そのグラブの運転手さんってすごい喋ってくれるんだよね、一人だからっていうのかもしれないし、アローンみたいな感じで聞かれて、あ一人ですみたいな、で珍しいって聞いたら、まあ 日本人だったら結構珍しいかもねみたいな感じで言われたの。そのビジネスシーンだったら結構一人で多いけども、旅行者ってなってくると一人っていうのはちょっと珍しいかもみたいな、でもそんな一人だからって滅多なことでもないしみたいな感じで言ってくる。本の良さであったりだとか、私が逆にそのマレーシアで流行ってることなんですかみたいな感じで聞いたりだとか、結局さ何ですかって聞いたところ、自分がいるコミュニティの中での流行りとかの違いがあるからみたいな話をしてて、じゃあこの質問をアラビア語をこう主体として喋る人に聞いたらまた違う返答がやってくるだろうし、マレー語主体にやってる人に聞いたら違う返答がやってくるだろうし、現実化させてじゃあこれが流行ってるよっていうのは結構むずいかもねみたいな風な回答をしてくれる人もいて、確かにそうだよな。でもじゃあその他の人のものが悪いっていうわけでもなくて、まあそれも尊重するけど、まあこっちも楽しいよねみたいな、それぐらいがお話をしてて、そうだよな。だから日本ってよく広告を作るにあたって珍しい国だっていうのをよく聞きますよね。広告の効果がすごい国影響がすごい国ってよく言いますよね。諸外国ヨーロッパであったりだとか、まあ、欧米って言われるところであったりだとか、東南アジアはどうなのかねちょっと分かんないけども、まあちょっと今変わりつつあると思うけども、その TikTok の台頭であったりだとか YouTube の台頭とかで変わってきつつあるんだろうけども、日本こそこの細分化させてターゲットを絞ってやる国はないっていうのを何かでね、一回文献なんだろう本かなんかで目にしたことがあって、誰かから聞いたのかなっていうのがあって、そこであ確かにマレーシアだったらその訴求みたいなのが結構むずくはあるよなみたいなのは思いましたね。全員にマーケットとして広く知り渡らせるっていうのが結構難しい文化圏ではあるよなとかも考えたりしていて、ある一人のドライバーさんが、その人が日本へこの間行ってきたんだよみたいな、東京へ行ってきて、でラーメンがすごく美味しくて、で、私もラーメン大好きだよ、で一応その宗教の関連があるからさ、豚骨ラーメンの話とかはちょっと NG かなとか思いつつ、食べられない食べ物とかあるって言ったら別にないよみたいな話をしてたから、豚骨ラーメンって美味しいよねみたいな感じで言ったら、え食べてない食べてみたいみたいな、か醤油ラーメンだったかな塩ラーメンだったかな、かをなんか 2種類のね味を食べたみたいな感じで言ってて、でめっちゃ高いよ話をしてて、そりゃそうなんですよ。だいたいマレーシアリンギットって1円イコール30円だから、まあ、3分の1ぐらいの雑把な計算をして3分の1ぐらいの物価になるんだけども、そこから見たらラーメンなんてはるかに高いですよね。もう今なんて1杯1000円とかにもなってきたからさ、マレーシアリンギットの感じでいくと3000円ぐらいのお金になってきて、めっちゃ高いっていう話をしてて、高い高いみたいな、こっちもさどんどんね円安高く感じてきたよみたいな、昔はもっとね500円で食べれたりしたんだけどもね感じでお話が盛り上がったりだとか、あとはね女性のグラブドライバーって私初めて会って、ベトナムでもグラブを頼んでたんだけども、そうベトナムとマレーシアの違いって、まあマレーシアは基本英語が喋れないといろんな人々とコミュニケーションを取れないから英語は基本的にマストなんだけども、めっちゃ喋れる人と、まあちょっと日常会話程度の人と、まあ差はあるんだけどもさ、私もめちゃくちゃ英語喋れるってわけじゃない、中学英語の人だからもう下手くそな英語で喋ってたんだけども、 Sorry for my bad English って言って、あはははって笑われて、そうだよね日本人って日本語しか喋られない人が多いからとかね、気にしなくてもいいよ、こっちの国は自分たちの言葉もありつつもう一つの言葉を使ってるから、そんななんか文法を気にしなくてもいいのにみたいな感じで言ってくれたりだとか、だからすごい健やかなコミュニケーション、まあでもそれは私がグラブでお金を払ってるからこういい思いをしたっていうのもあるかもしれないけども、そうベトナムの時はさ、ベトナム語日本と一緒じゃん、ベトナムもベトナム語が主体だから英語全く喋れないグラブのドライバーとかもいたのよね。硬いことにマレーシアではね結構弾むことがあって、でベトナムでは女性のドライバーに当たったことはなかったのよね。でマレーシアではおそらく風貌がこう女性の方だったから、名前とねそのグラブの人って運転手の名前が出るんだけども、こう女性名だったからおそらく分かんないけどもね、男性かもしれないけども女性の風貌の方が来た時に結構突っかえるタイプの人で、まあ日本でいういわゆるチック症的なタイプの人なのかなって私は勝手に想定したんだけど、別にまあそれはその人の代わりだから別に運転してくれてるし何の問題もなかったんだけども、なんかゲップを結構ゲーゲーする人で大丈夫かなって逆に思ってたのよね。途中で15分ぐらい走った後に、あなんかごめんねみたいな、お腹すいたら結構こういう感じで出てきてみたいな、あ私結構心配してたよみたいな感じで言った後にこう話が弾み始めて、自分の知り合いは東京じゃないんだけども韓国にいて、で日本って東京ってこう四季があるからさ、こう変えていくチェンジしていくのが大変なんでしょ、話をその韓国に今住んでる友人がしててさ、で私からしたらその彼女のことすごい羨ましいんだけども、彼女はいやもうめんどくせえみたいな感じで言ってて、えーって思うんだよねみたいな感じで話してて、まあそれは私は別に四季があることを嫌だとは思わないけども、話のノリに合わせるためにいやめっちゃ重いよみたいな、だって洋服はさマレーシアだったら半袖半ズボンだけでいいわけだけど、こうやって日本はさ冬だから、今冬だからコートを着てそのコート代もかかるわけだよみたいな、 ファッションは楽しめるけども、その分洋服代がかかるからねって言ったら、あははみたいな、あなたの友人が言ってることめっちゃわかる、 I think so みたいな感じで言ったら、あははみたいな感じで盛り上がって、だからそういったコミュニケーションができたのは、全部通じて言えるのは、あなたの意見はこうかもしれないけど私はこう思うよって、否定はしないけど受け入れもしないみたいな言ったところがあったのが良かったですよね。そうだから、そのマラッカのガイドの人も主張が激しい人で、自分はこう思うんだよねみたいな、でも私の意見は否定はしないんだよね、なんか言ったことはちゃんと返答してくるし、多分私の言ったことに、あそうだねって言ったこともあれば、そうだねって思わないこともあるだろうなってコミュニケーションを図ってたんだけども、でもなんか日本って染まるっていうか、まあそれが良さでもあるんだけど、あるしね、みんな同じ思想に染まりやすいっていうか、そういったところに近づけやすいっていうところがあるから、いいっちゃいい面なんだけども、結構窮屈なこととかありませんか？私が以前働いていた職場っていうのが、結構わーって言われることが多くて、それっておかしいよねって思う、誰しもが100人中99人がおかしいよねって思う事案に対して、私はちゃんと材料を持ってきて反論したのよね。いや、あなたが言ってることおかしいですよ、これとこれとこれがあるからみたいな時に、もううわーってすごい言われて、もうなんかこっちのメンタルが頭おかしくなりそうなことが過去あったのよ。でなんかその時に、まあ、最初初手は結構我慢するよ、私もそこまで自己主張激しい人間じゃないから、あそうなんですねみたいな感じで言ったりだとか、あとは私の愚痴になっちゃうんだけども、年上で、まあ、40代ぐらいの男性がいて、すごいムカつくコミュニケーションを図られていたから、まあ、最初の方はあははとか同情で笑ってあげてたけども、最終的にあなたは女性なんだから夫婦の妻のように尻拭いしてくれたっていいじゃないみたいな感じで言われた時に、でそれをあの60代近い、まあ、70代近い女性がなんかそれをさ、そうよそうよって言って、なんかなーみたいな、はぁーみたいな感じになった出来事が過去あったんですよね。もうすごい、それがすごい嫌で、はぁーって思って、私、もう言われて、もう最終的にはなんか全部無視してたのに、もうなんか聞こえませんっていうふりをしてたの。もう自分の心の安寧を保つために。だって仕事しに行ってるわけだし、誰もあなたの夫婦のような尻拭いをしに行ってるわけじゃないから。もちろん、仕事の関わり合いとして必要なものであったら、ちゃんと私も、対応するしやるけども、その夫婦の妻のような尻拭いの仕方って、それハラスメントの発言ですよねってさすがに思って、もう3回目4回目ぐらい言われた時に、それもしかしたらハラスメントに該当するかもしれないですよって、もう私もムカつきすぎたから言ったことがあって、さすがにって思って全部録音して、もうムカつきたって思ってそう、あんまり反論しないんだけども、でもそれは本当にその人との相性が合わなかっただけであって、ここまで人の相性が合わなかったの人生で初めてで、年上だからとか、年だけで、年齢だけでそういう風にガチゴチにされることが嫌で、で相手がもう 100% 誰が見てももう100人中、まあ、99人にしときましょうか、99人おかしいねみたいな、やばい事案でしょみたいな、失敗でしょって思うことに対しても、その失敗を認めないタイプの人で、なんか全部そのフォローはするけども、なんでそこまで傲慢になれるんですか、しわ寄せがこっち来てて、組織の形としても結局その人が悪いよりかは、その組織の形として最悪だったなって私は思っているの、別にその人の人格を否定するわけじゃないけども、っていうコミュニケーションを図ってるのに、相手方からしたらそれはなんか否定してるんですとか言われて、もう無理、頭おかしくなる頭おかしくなる私とか思ってて、何を手を施してももう無理で、その人と喋るの嫌だったから第三者を介して喋ってたんだけども、それはそれで生意気だみたいな、じゃあもうどうすりゃいいんだ、でも一時めんどくさいから、ここまでガチャガチャ言ってくるんだったら望み通りやってあげますわって思ってやってあげてたんだけども、なんかそれはそれで気に食わなかったみたいで、何をやっても多分気に食わなかったんだと思うっていうのをね、そういうのを思い出して、まあ、そこまでひどい人は本当にその人ぐらいなんだけども、人生でまあいるわけじゃないですか、人って相性だから、もっとちっちゃいものに関してもその人は本当にひどかったんだけどもさ、そのもっとちっちゃいこととかもたくさんある中で、あなたの意見ははい分かりました、でも私の意見はこうですよ、でも仕事だったら自分の感情は凍結させてできるところはできるでしょって私は思うタイプなのよね。どうなんでしょう、それが正しいのか分かんないけども、だからそれがさできたっていうのは良かったですね。そうコミュニケーションの仕方がすごくヘルシーだったっていうのが良かった。まあ旅行者なのでね、一時的なものだと思うけども、まあ、あとは行ってきたところなんですけど、観光客が行きそうな地球の歩き方に乗ってそうなところはほぼ網羅したかなっていうのは思ってて、あんまりさツアーとかにも組まれてないもので挙げるのであれば、イスラム美術館、マレーシアイスラム美術館っていうのがあって、近くに大きいモスクがあるところがあるんだけども、めっちゃ綺麗だったのよね。そこが美術的な観点で見るのであれば、イスラムって偶像崇拝禁止だから、文字の部分だったりだとか柄の部分でこう表現することがなされることが多くて、その イラストがエネルギーが込まれているというか、その文字でここまで感情を震わせることができるんだことを感じ取ったの。なんかぶっちゃけた話をすると、アラビア語ってなんかちょっと奇妙に感じることありませんか？日本語と遠すぎるからっていうことがあると思うんだけど、でそれを思った時に、あ、私たちって自分が体験したことがない、自分と遠いものにあるものって恐怖に感じたりだとか、少し気持ち悪さを思ったりだとか、怖いなっていう if の感情を覚えたりだとかするんだみたいなのを思って、私幼少期にアラビア語を見ると結構怖い感情に至ったのよね。あと韓国語もなんだけど、日本語とあまりにも遠すぎるからっていうのがあると思うんだけども、なんか漢字は日本で使うから中国語な怖いなっていう感じはなかったんだけど、アラビア語とかあの韓国語とかはこう日本語と、まあ、詳しい文体の話をしていくと、韓国語は日本語と文体が似てるみたいなところ、文法化が似てるってところがあるから、この小さい時の私なんてそこまで想定してないんだけども、そういったちょっとなんか怖いなっていうのが幼少期からあって、でもそれって結局知らないだけで、そう文字の使い方であったりだとか歴史を辿っていったりしたら、美術的なもので絵っていうもので心を震わせるのってこう言葉がいらないものなんだなとか思いつつ、でもその偶像崇拝が禁止だからしないから、何かをイラストを描くことによって、人っていったものを描くことによって、それで人の心をわしづかみにさせたりだとか考えさせるではなくて、文字とか柄とかそういったものに込められるっていうのが不思議に感じましたね。まあ日本でも似通ったものだと書道っていうものが該当してくると思うんだけども、なんか書道で心震わせるってことは正直今まで私の中では経験したことがなかったから、柄と文字の融合っていったところに魅了されましたね。マレーシアっていうのがさ、中国的な文化も入っている国なので、その中国でのイスラムのこう広まり方っていう歴史のことも学べたりだとか、すごい贅沢な時間を過ごすことができて嬉しく思いました。あのミュージアムのオリジナルグッズがイスラムの言葉、アラビア語の言葉をタイポグラフィーじゃないけども文字をロゴにしたものがあるんだけど、それが弟が使ってるギターみたいなのにどうしても見えてしまってノリで自分の配偶者に送ったら、え、欲しいみたいな感じで、そう QR コードにも見えるんだよね。そう X に画像上げてるんで、よかったら見てください。で、そのでもデザイン性がすごくて、文字をさ尊重してるっていうことでしょ。それだけ文字が愛着があって、それだけ文字だけでエネルギーを伝えるっていうことだから、あ、面白いなと思って購入してよかったものですね。エコバッグとマグカップを購入してしまいました、思わず。あとはさ、一人旅行だったから友達と行くことがダメとかいいとか、これもだからさっきのコミュニケーションだよね。こうやって言ったからその意見を詐欺すむってわけじゃないよ。なんか日本ってこういった言い方をしないと勘違いされやすいよね。そう、私も嫌になるよね。前提を持ってこうじゃないよって言った上で自分の意見を発信するのは日本人っぽいなって思うけど、そうだからさ、タクシーの人にも言われたら、わざわざそうやってなんでそういう感じのことで言うのみたいな感じ言われて、いやーなんだろうね、勘違いさせたくないからかな、丁寧すぎるよみたいな言われたんだけど、癖になってますね本当に。でも日本ではこれをやらないと生存戦略できないんで、多分やり続けはやるんだろうけども、そうだからそのことを蔑むわけでも嫌だっていうわけじゃないんだけど、その旅行はその旅行で楽しかったんだけど、私は一人旅行の醍醐味ってスケジュールが自分で自由に組めることだから、私は美術館でもうどっぷり浸かりたいわけですよね。いろんな文化のことであったりだとか、ガイドさんとこう一対一で喋った時に、マレーシアの歴史もそうなんだけども、その動物が犬と猫が飼う文化ってある。その日本では結構犬愛好家とか猫愛好家とかあるけども、あ、それめっちゃ面白い質問だねみたいな感じで言われて、なんかさ、他者に面白い質問だねって言われるとすごい嬉しい気持ちになりませんか？イスラムの猫を神聖なる生き物と飼う節があって、犬は逆に NG なんだって。で、昔までは2023年なんだろう、最近まではその犬を動画 TikTok とかに上げることも禁止だったんだって。そんなことあるのみたいな。なんかそこまでガチガチに厳しいわけじゃないけども、やっぱりそのルールとかマナー的な部分で禁止されていてみたいな。でも今はもう TikTok とか YouTube の台頭で、もうそんな厳しさはだいぶ緩和されつつあるけどね、感じをしてて、へーって思って。で、実際モスクにも猫ちゃんがいて、その猫を可愛がっているモスクの管理人っていうか、そのスタッフさんとかもいたりだとかして、あ、だからモスクに猫いたんですねみたいな感じで言ったら、そうそうそうみたいな感じでとお話をしてくれて、だからその会話を面白いって思う人と面白くないって思う人がいるじゃないですか。私は面白いって思う人だから、それを贅沢に聞けたことも、美術館で文字を見て読めたこともすごい幸せな時間だった。だから美術館に2時間ぐらいいたんじゃないですかね。ベトナムの時はさ、結構30分1時間未満ぐらいでさ出てったけども、私はずっと一人でさ、いろんなものを じーっと見てさやってて、で途中でさ日本人観光客、多分ね日本語話者の人がいたから、多分おそらく日本人だと思うんだけども、日本語あ聞こえんなとか思って、でその人たちが後から来たんだけども先に帰ってくみたいな感じで、私はもう一人でずっと見れて、それは幸せでしたね。あとはよくあるところへ行って、そうで帰りの飛行機の時に乗り継ぎだったから不安じゃないですか、みんな乗り継いだ後ってこう時間が短かったりだとか、マレーシアのクアラルンプールの空港って検査、貴金属検査っていうのがゲートのところでされるのっていうのは私全く知らなくて、日本とかだったらよくあるほとんどの空港って一括でされて、でゲートがあって何番ゲートっていうのがあって、そこからゴーだから、金属の検査をしたらもう飲み物買っても飛行機に持ち込めるしみたいな実態があるけども、ゲートでやる場合って持ち込めないケースがあるみたい でそこであの検査するわけだから、水分の検査とかも、まあもしかしたら持ち込めたのかもしれないけどもね、結構なんか緩い感じだったから、その時にそのゲートが開く時間と一番最初のイミグレーションを通るのと、こう2段階があるから時間が分かんなくて、私もちょっと困惑してたの。あの航空券を発券する時と、その荷物を手荷物を預ける時に、後ろの組が日本人日本人日本人だったの。私の前には多分違う国の人だったの、ベトナムとかそういった国の人だったと思うんだけども、あの私がぼーっとしてたから、後ろの人が現地の多分バスガイドなのかな、よくわかんないけど、ずっと喋ってて、私がぼーっとしてたから、あ次呼んでるよカウンターの人みたいな感じで英語で現地の人に言われて、あーって言って行ったので、その後発見してる時に、なんか隣からでっかい声で、あの人日本のパスポート出してるよみたいな、あ日本人だったんだねみたいな感じで言われて、で私は別に慣れてるわけでもなくて、上の案内掲示板を見ながら、自分も怖かったよ、ここで会ってんのかな。で特にマレーシアのクアラルンプールの空港ってめっちゃでかいから、そのバスでゲートまで向かうのよね。だから多分バスを間違えたら大変なことになるんじゃないかなって私は思ってたんだけども、だからあ何番ゲートだねってもう毎回何回も何回も確認して行ってた時に、あの子についていけば大丈夫じゃないとか言って、その夫婦のさ妻の方がさめっちゃでかい声で言ってきて、そのイミグレーションも あの子があの列に並んでるからあそこに並べばいいわみたいな、別に私旅行のプロでも何でもないから、私が失敗したらしょうがないよみたいな感じでずっとついてこられて、自意識過剰かもしれないけど、だからさあの子がやってるからとかじゃなくて、もうなんかめんどくさくなってきて、途中で巻いたろうかなとか思ったんだけど、なんかそういうことがあったりだとかましたね。でなんか帰りの便の乗り換えの時に、自分が座っている席にさ知らない人が座ってて、えと思って、初めてだったからちょっとテンパりましたね。大事でもなんか結局間違いだったみたいで、相手方のキャビンクルーの人に話したらさ、客室乗務員の人に話したらさ、ああみたいな感じでどうにかなったからよかったけど、そうなんかそんな感じでしたね。あと日本人が多かったので、毎日日本語が聞こえてきたので、一人でも安心な国ですよね。まあもちろん夜は出歩かないとかもするんだけども、だから不思議なことに自分の顔立ちって東南アジア系が混じってるような感じなんですよ。まあアジア人なんだからさ、みんな外から見たら一緒なんだけども、不思議なことにさ、日本人から見たらその現地の人って思われて、現地の人から見たらあなた日本人だよねって絶対言われるから、それが逆に心地よかったっていうか、いつも勘違いされてて、それこそ私がマレーシア行きたいって思ったきっかけっていうのが、海外にルーツがある子たちがよく来る学校だったっていうのもあった時に、新しい通訳の先生みたいな感じで期待されたのがすごい嫌だったので、私初手とかも声も低いからかもしれないんだけども、日本語を喋る時に、日本語喋る時にさ声高い人とかもいるじゃん、だからなんか勘違いされることが多く、喋れるんですよねみたいな、勝手に期待されることが多いの。いや全然喋れない、本当中学校英語、義務教育までの英語で、出川イングリッシュ、ほぼ出川イングリッシュですみたいな感じなんだけども、だからその謎の期待、過剰なる期待みたいなのがすごい嫌だったんだと思う。失敗してはいけないとか、やった方がいいのかなとかさ、調べといた方がいいのかなとか、なんかそこから解放されたのも良かったかなっていう風に思った旅行でしたね。まあ、今回はねつらつらと喋ってきたんですけども、取り留めもなく、コミュニケーションの違いであったりだとか、当たり前の違いであったりだとか、違いの中で生きていく、尊重する部分、自分の主張したい部分っていったところっていったのと、あと政治とか経済の話って、それこそセンシティブなことなんじゃないかなと私は正直思ったのよね。違う国民だからこそ。でもこの政治とか経済の話が、まあ、1人 N1 しかないんだけどもできたっていうのは、日本では結構タブー化されているというか、まあ、今でこそさ声上げる人が増えてきたから、ダッサーとそんなお堅いことを言ってとかいうのはなくなってきたし、若者の間でもさ政治の話とか経済の話とかも全然活発にする人たちは増えてきたとは思うんだけども、そういったのがヘルシーにできたのは良かったなっていうふうに思った旅行でした。長々と失礼いたしました。ここまで聞いてくださってありがとうございます。また次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。